この番組は中小企業専門経営改革のプロフェッショナルビジネスの軍師真のビジネスマスターズと、売れないブランディングに意味などないブランドリメーカープロジェクト東西見聞録の提供でお送りします。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは、
真野昭秀です。
アシスタントの吉村香織です。
梅雨入りですかね。
しましたね、
はい、昨日、はいはい、今日もなんかちょっと雨模様ですか。
ジメジメして、
はいはい、はい、格闘技界もちょっと雨模様なんですね。
そうですか、
はい、モハメッド・アリ
ーですね。ああ、そうですね、はい、
格闘技番組じゃないからねすごい僕あの興味があるんでモハメッド・アリーってイメージある？ヨッシーは
現役でしてあった頃はっていつぐらいですか。
まあ、僕らで小学生ぐらいかな。
あんまりその頃にボクシングを見てたかどうかっていうのはないけど、うんうん、なんかあれはいつのオリンピックでしたかね。なんか最後聖火リレーを点火した時はすごく
ロスオリンピックとか
ご病気されてね、うん、はいはいはい、ちょっとあれだったけど、その時の印象の方が強いですね。
なるほどね、うん、もう僕ら小学校の時は異種格闘技戦ですよ、
うんうんうん、
アントニオ猪木対モハメッド・アリ、
うん、
もうねそんなことが起きるのかと。まあそれはそれはですね、
うん、
とてつもない、もう、同じ格闘技とはいえ全くのこう異業種が融合する瞬間で、お互いのね、業界の責任を背負いつつ絡み合うという、
うん、
まあ、その後ですね、ウィレム・ルスカだとか、まあ、ウィレム・ルスカ先だったのかな、とかウィリー・ウィリアムスとかも格闘技さんがこうね、続いて今のまあいわゆる格闘技ブームのまあ一番始まりで、どうやら猪木とアリが戦った6月26日は世界格闘技の日になるという、はい、
へ
どうでもいい話ですねこれで
そうマニアックな人たちしかなんかこう、はいはい、ってはならないかな。
あ、そうなのね、はい、まあ、ということで、まあ今日もですね、今日は街づくりのディレクター、は
いはい、
僕大変お世話になっております、うん、この方に、その業界を背負いつつ今日は来てもらいました、はい、
なんで笑いか。
いや、僕も僕なりの業界を背負いつつ、うん、この人と相対しているこの1年ぐらいなんですけど
濃いんですね。
濃いんですね、はい、僕らローマ人ですから。
ローマ人
、はい、まあ、ゆっくり話しますけどそれもそんなことでですね、まあ、もう大変僕も50過ぎてこんなにですね仲良しの友達ができるのなかなか、
うん、
なかったんですけども、まあ、素晴らしいもうね男っぷりのいい男をご紹介しますと、はい、いい女も今日は30分ごろに登場しますので、はい、皆様ご期待ください。
You are listening to Community Radio 10G Comité 77.7。
はい、リーダーズトーク前半でございます。本日のゲスト、
はい、ゲスト
78番目のゲストですね。
あ、もうそんなにたくさんのゲストの方
3年近くやってるんだからいいでしょ。
そうですよね、
はい、ってことでお願いします、はい、じゃあ
78番目のゲストで、はいはい、今日株式会社ノッチ代表取締役花村義信さんお越しいただきました、すごく楽しいお話が聞けると私は期待しておりますので、どうぞよろしくお願いします
花村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
花ちゃんとね、
はい、ぜひそれで
気軽に
お願いします。
まあ、昨年の夏から僕と出会いがございまして、まあ、この番組でもね、何度もご出演いただいている西村淳さんという方がいらっしゃいます、ね、
はいはい、
まあ、3回ぐらい前に出ましたけど、
はい、
のまあご縁で、まあ、花村さんとお知り合いになって、うん、まあ、あっという間でしたね。
そうですね、
あっという間になんかもうね、
はい、
多分前世から付き合ってるんだろうなって感じ。
間違いないと思います
いや、僕らローマ人なんですよ。
あ、それは何ですか、そのローマ人は。
もうね、多分前世はギリシャ人だと思ったんですね、
うん、
で、見えるっていう人がいらっしゃって、
はい、
で、あなたの前世見えますよって言われたんです、
うん、
で、何に見えますかって、うんうん、で聞こうと思ったら、ちょっと待っと、僕は子供の頃からギリシャのああいう、 こうエンタシスの神殿とかすごいこう印象があるから多分僕もっとギリシャ人じゃないかと思ってるんですけど、どうですかって言ったら、ちょっと違いますと、ちょっとずれてますローマですと、あ、僕ローマなんですかと、ローマ人で何やら政治犯で正しいことをやりすぎて あの捕まえられて牢屋に入れられて、あの拷問受けてましたと。うん、まあ、そんな感じがするかなと。で、腰痛いでしょとか痛くありませんっていう、それがまあ、あのそんな話がありましたけども、まあ、どうでもいいかな、うん、で、僕の思想の中では、はい、あのビジネスはお友達とやるって思想なんです、
うん、
でビジネスをやるとお友達になるし、お友達とビジネスをやる、
うん、
だからそこはビジネスと友達を分けないです。全部友達になる、
はい、
だからお客さんは友達なんですよ、
うん、
で親友のように思って仕事を一緒にやっていくという考え方を持ってるんですよって言ったら全く同じですと。
そうですね、私はローマ人だと思うんですけど、一つの証明としてはですね、ローマ人は泳げないんですね。
あ、
ギリシア人は泳げるんですけど。
なるほどなるほど。
海が苦手っていう、
すみません、どうでもいい話、海が苦手ちょっとさっきの話とリンクして
る、ね、どうもすみません、
ちなみに僕も泳げません。ということですね、あの僕は今日はもう、この番組が、東西見聞録はね、まああの食の6次産業 CM の番組から、まあ、もう6次産業だけじゃないと、いろんなお客さんが来る中で、うん、もっと広く捉えたいということで、もうあの器をですね大きくせざるを得ない状況になって、4月から、まちづくりマガジンというふうに、まあ、衣替えさせてもらった中で、この方なくしてこの番組のリスタートはないなということで、うん、今日は、まあ、もうね待ちに待ってね、毎回のように、ね、ちょっと子供のお迎えがあるからダメとかいろいろ言われて、やっとずれ込んで今日ですね、
はい、
本当にあの街づくりマガジンの本当のスタートが今日からというふうに思ってるんですけども、うん、
はい、
で、街づくりディレクターと呼んだ方がいいんですか。
どうなんでしょう、花ちゃんと呼んでいただき
たい。そこかよ、はい、そこ戻るんかい。
街づくりっていうのは非常に大きなテーマで、私のまあ大先輩もたくさん関わっていらっしゃる中で、非常にまあなんていうんですかね、恐縮なんですけれども、非常にありがたかった出会いが新野さんとの出会いですね。で、実は私の会社が、今日がですね第9期目初日ということで、
ありがとうございます。
もうすごいタイミングで、
それだけでいいかなっていう。まちづくりっていうのを、まあ、関わらせていただいたのがですね、それこそまあ8年9年前なんですけど、もともとあの人材の紹介とか求人媒体売ってたんですけどね。で、とあるご縁があって、四国の高知県に移住者を増やしてほしいっていうプロジェクトがありまして、で、提案したら受かっちゃいまして、3カ年やったんですね。で、これちょっと自慢なんですけども、うん、3カ年かけて、移住者の方が8倍ぐらい増えたと。
すごいですね。
ところがですね、3年後にその半分以上帰っちゃう。
あ、
ここがあの私の大きな反省でもあり、地域づくり、まちづくりに、うん、まあ、あの関わらせていただく原点でもあるというところですね。はい、
まあ、あの8倍増えたって、それはそれすごいですよね。なんか秘訣はあったんですか。
いや、あのですね、まず仲間が良かったっていうのが月並みですけどもあるかなと。というのも、高知県にお住まいの3名の方を、まあ、雇用させていただいて、彼らと一緒に、移住の促進をやってきたんですけど、やっぱり彼らが高知県というものを愛していたというのが一番大きいところかな。まあ、あとは数字的なものっていうのは篠野さんもご承知だと思うんですけど、まあ、ちゃんと計画立ててやればですね、達成するしないで数字は必ず伸びるの で、
そうです、ね、
数字というよりもその思いの部分とか、うんうん、関わり方の部分だとチームのメンバーが良かったのかなと感じますね。
で、そこまで8倍っていうことはそれだけでまあすごいことじゃないですか。それが今度、まあ、定着をせずに半分変えた。
そうですね、
でも半分残ったとも言いますよね。
そうですね、うんうん、
そこは、まあ、自分の中でも反省をしてしつつ、うん、次のまあステップにこう進んだんでしょうけども、うん、減ったということに対する、反省は何だったんですか。
そのご指摘鋭いなと思うのは、残られた方って基本的に仕事と家があったんですね、うん、まあ、ありつけた出会えたっていうところなんですけども、うんうん、帰られた方っていうのは仕事には出会えなかった、あ、もしくはコミュニティに受け入れられなかったっていうところがあって、うんうん、僕らはその移住いいですよって言いながら、その仕事の準備であったりコミュニティに入っていくご支援がやっぱ物足りなかった部分があるなっていうのは正直反省ですね。
あの、まあ 今でこそそれこそまあ移住ブームですよ。さまざまな移住の、ね、番組もテレビ番組もありますし、まあ、その始まりはやっぱ東日本大震災があって、うん、多くの人が西日本に移住すると。で、岡山県なんかは県を挙げて、まあ、それを推進していたりと、うん、いうことがありますけれども、まあ、この移住をしたならばですね、郷にいれば郷に従えというところで、はいはい、うん、その地域の中にこう入っていかなきゃならないじゃないですか、うん、自分 で、
そ、 うです、ね、
そこは相当苦しいと思うんですよね。
そうですね、うん、
で苦しい中でその 移住した人たちも自分のスタンスを変えなきゃならない、うん、側と受け入れる側も、うん、まあ、やっぱり自分のスタンスを変えなきゃ受け入れられないということで、こうお互い利害が一致すれば、何かやり方さえ見つければうまくいくんじゃないかなというのは想定するんですけどね。
おっしゃる通りだと思いますね、うん、その移住される方で当時が多かったのが2つパターンがあってですね、1つは都会での暮らしに疲れたと、うん、で地域に入っていったら何か天国があるんちゃうんかということで、うん、まあ、行かれたところですね、うん、全くもって厳しいと、うん、まあ、農業やってもいきなり売り上げはありませんし、うん、コミュニティの方はちょっと遠巻きで見てるみたいなところで、その辺のギャップっていうのは非常に大きかったなというのが一つと、もう一つはこれ新野さんおっしゃる通りで、大阪とかで、50代60代で自分のコミュニティを作ってきて、コミュニティの頂点にいる方が、移住するといきなりヒエラルキーの一番下層に入るんです、
そうですね、
それはね受け入れきれないですね、やっぱり、うんうんうん、
すごくわかりますね、なんかね、まあ、そういう意味では、まあ、最初から仮想にいる僕なんかどこ行ってもいいっていう感じですよね。
あ、僕もそうですよね。
本当気楽。まあ、そう考えればですね、まあ、土地につくのか金につくのか、うん、縁につくのか、うん、旅するのかっていうことで、僕4番目の旅するところでチョイスしてるんですけど、これ人はまあ何に今つこうとしてるんですかね。
僕は地域に突きたがってらっしゃるんじゃないかっていうのは根源的には感じるんですよね、うんうんうん、でそこは僕の街づくりに関わらせていただく中で非常に夢と期待を持っているところですね、うんうんうん、例えば僕もサラリーマンやってましたけど、どんなに会社が儲かってもいきなり会社の金で保育園作ろうぜってやっぱ難しい、
あ、そうですね、
でも地域の場合儲かったら地域に保育園図書館もうちょっとリニューアルしようとか、居酒屋ないんで居酒屋作ろうぜとかっていうのも、まあみんなが合意すればですけど夢じゃないじゃないですか、だから僕らがこう事業を頑張って街がこう豊かになっていくっていうのを自分たちで実現できるっていうのはものすごい魅力だなと思いますね、うんうん、地域の方にとって、
はいはいはいはい、僕ねある、まあ、こういろんな街づくりに、ね、関わらせてもらって、まあ、古く言えば、東京の青年会議所ですよ、うん、JC という団体で、まあ、しばらく、まあ、楽しく活動させてもらって、まあ、活動じゃないんですね、 JC の中で活動って言ったら自分たちの内なることを活動と呼んで、外向きのことを運動っていうんですね、だから街づくりは活動じゃないよと、街づくりで活動するときは、自己満だよと、他者満足作る場合は運動だから運動と呼べということをし、厳しく言われて、まあ、やってきたこう歴史がこうある中で、この街づくりが一体何なのかっていうのはね、僕は最初答えが出ないというか部分があるんですけど、まあ、その中でその僕も33、4からこうスタートして、見ていって、今日はですね花村さんと一体街づくりって何なのっていうところを徹底的に、
それ大変ですねそれ、
今日番組3時ぐらいまでですね行こうかと思って、
マジ
です
か、
はい、
お疲れします。
酒入ってないですよ。ちなみにヨッシーは、ね、
はい、
地元東区千早方面、
うん、そうですね、
で自分の地域とか街づくりとか言ったらどんなイメージですか。
街づくり、
はい、街づくりやるよとか、うん、街づくりのイベントがあるよとか、うんうん、街づくりをやらなきゃならないから、吉村さん出てきてとか声かけられたら、その街づくりっていう言葉のイメージってどういうイメージですか。
まあ、その街の、うん、例えば仕事商売してるとか商業の人たちと、うん、あと消費者と一般の消費者とのその、うんうんうん、何かな、うん、つながりが多く持てたりとか、うんうん、あとそうですね、まあ、学校とかそういう関係でいうと、親御さんたちがこう集まって大きなイベントしたりとか、なんかそういうイメージですかね、まあ、うちのエリアの感じでは、
うん、町づくりって実はひらがなで書くんですね、
うんうん、
すると町ってあの漢字いっぱいあるでしょ、
はいはい、
まあ、いっぱいとか2つか、うん、外ね、市街地の街と、うん、あと田んぼに町とか言ってね、町って意味が両違うんですよ。
うん、
でひらがなで書くってことは全てハマってますよと、包括してるって意味なんですよ、町づくりって。なんでもう全てのことが入ってることを、まあ、町づくりという中で、うん、まあこれね花村さんとも話をしていて、まあ、いろいろと気がついた部分がこうあって、町づくりをいわゆるボランティア的にやる人たちもいれば、うん、ビジネスとしてやる人たちもいるわけですよ、うんうん、でここにですね、僕は JC でボランティアスタートだったんで、花村さんと出会ってビジネススタンスで街づくりに関わっている方々がいるってちょっと驚きだったんですね。
あ、なるほど。
でそこで一緒にやってみたら、あ、これ融合できるな、 同じだな、ちょっと自分たちがこう相寄るというか受け入れることができるならば、ちょっと、自分の中でスタンスを変えればもう十分、逆に力を合わせた方がいいなっていう、そんな気がしましたね。
そうですね、僕の場合こう町づくりというより村づくりに近いかなっていう感じがしていてですね、僕が今関わらせていただいているところって人口4000人とか人口260人とか、なんかそんな感じのところもまあまあある中で、町づくりと村づくりっていうところもちょっと分けて考えたときに、今新野さんがおっしゃるような町と村の関わり合いっていうのが、さっきあの吉井さんがおっしゃられたように、こうまあ、ものづくりと消費みたいな切り口にもなるでしょうし、こう関係性っていうのはいろんなパターンであるのかなっていう気がしますね。ちょっとごめんなさい、ずれてるかもしれませんけど、
一人では町ではないですよね、で二人から、まあ、コミュニティが、まあ、コミュニケーションが存在して、そこの中のやり取りが生まれるんで、そこから社会が生まれる。だから社会の最小単位は二人であると、夫婦とか親子とか、そこがスタートで隣の家もあるよねとか、まあ、その隣の家もあるよねって、あそこにじいちゃんばあちゃんもいるよねっていう風に広がった時に、それを塊を村と呼んで、もっと要するに商業的な金銭が流れるように展開すると町と呼んでみたいなところで広がっていくんじゃないかなと思うんですね。カテゴリーとしてそんな中で必要なのは何なのかと、
そうですね、金八先生もおっしゃるようにですね、人という字
そこかよ
言わなくちゃいけないのかなって義務感で言いましたけど、その何ですかね、例えば村の人たちが生きていくために都市の人と関わりたいっていう側面もあれば、まあ、文化的な交流をしたいがいいっていう、その何ていうんですか、人間としてのこう感情であったり気持ちであったりっていうところで関わりたいっていうところもあると思うんですけど、ずっと関わっているとやっぱりその後者の方が強いんだろうなってすごい感じていて、それ逆側もそうだなと思うんですよ。その結果として経済活動になっていくだけであって、こう人は人を求め合うっていうか、しかも異文化の人を求めるみたいな関わりの中でいろんなことが生まれていくっていう意味においては、篠さんおっしゃるように一人じゃないがゆえに、人が人を求め合い、いろんな関係性ができてきて、それが村だったり町だったりっていうふうに分かれるけれども、そことそこがまた別の形でくっつき合うっていうのが今こうスピードが上がってんのかなっていう気がしますけどね。
いや東京だとね人が多いんですよ。で、まあ、福岡ももちろん人が多いですけどね、人が多いんで、人が多いところでもやっぱ街づくりってやってるんですよね、もちろんやってるんですよ。で今度人口が少ない過疎の地域で街づくりがあるじゃないですか。
そうですね、はい、
で僕ら人が多いところで街づくりをやって、逆にポーンと振り返って過疎の地域で街づくりって言った時に全然違 う, こうカルチャーショックみたいなのがこう、あって、それ街づくりというカテゴリーの大きなカテゴリーの中の町おこしっていう、またその細かい経済に特化した活動なのかなと思ったんですね、
はい、
で花村さんは町づくりなんだけど、その中の町おこしが得意なんだか、それとも町づくり全体という捉え方なんですか。
僕はやっぱり経済的な自立を通じてハッピーになってもらうところの支援に特化していますね今、まあ、いろいろやったんですけど、結局そこが今僕らがやってる活動としては求められてるなと。なぜかというと僕はそこの住人じゃないんですよね。街づくりっていうのはそこに住んでる人が責任を持ってやるべきであって、まあ、それは私の考えですけど、町おこしっていうのは逆に外のいろんな仲間と一緒に連携しながらやっていく方が、まあ、うまくいくんじゃないかという意味においては、後者の方が僕のやっている事業の、まあ、重要なところかなと今は思ってます。
なるほど、
はい、
でもねたった1年や2年で、今まで何百年も培ったそのなんかね地方の田舎の歴史のこうもうがっつり固くなった地域がパッと入ってパッとメス入れてパッと変わります。
あのですね、その経済的な部分で言っても時間かかりますよね、例えばうちが関わっている京都のとある町なんですけど、その辺で言ってやっぱ10年ぐらいかかるんですよ、でも10年かけたら人が2倍に増えたり、経済効果が2倍に増えたり、よし地域おこし経済的にやってやろうぜっていう団体が、まあ、10増えたりとかってなるんで、時間はかかるんですけど、それでも100年もかける必要はないっていうのは僕が今体験しているところで感じるところですけど、はい、
ちょっとあれですね、その僕らはその競争戦略っていうところのオーダーをもらって、で敵が存在しているクライアントのお手伝いをしているわけですね、
はい、
それはまああのビジネスのコンサルの、まあ、特に営業戦略の分野なんですけど、街づくりって これ敵がないんじゃないかって気がしてきましたね。
あ、いや、もう すごいご指摘だなと思っていて、うんうん、僕もそのいかに今までの競争戦略というパターンから出るかっていうのが、うん、あの地域おこし特に経済的なアプローチにおいては重要かなって今リアルに感じているところですね、
うん。まあ、確かにね、例えば A 町っていうのを活性化してくださいってオーダーで仕事をしました。それと隣にある B 町や C 町や D 町とどこに観光行こうかってなると競争が生まれますよね、
うん、そうですね。
そこの中では BCD の町からするとを見比べて差別化をしていく町づくりを目指すっていうことになるのかもしれませんけど、結局でもそこは A も B も C も D のもう温泉地っていうようなくくりで、集めないと人がこう温泉地のどこどこ行こうってならない。それでやっぱこう協力体制にならざるないですよね、うん、の中でちょっとした個性をこうコントロールするしかない。
いや、もうなんか私が喋らずずっと篠さんに喋っていただいた方がいいんじゃないかっていうぐらい、
いやいやいや、
あのおっしゃる通りで、うん、あのパイの奪い合いっていうのをまあ今までやってきたと思うんですよ。私もまあずっとやってきたんですけど、みんななんかこう得しないというか苦しいというか幸せになんないなと思うわけですよ。でその時逆にまあパイを広げるっていうところをを狙っていけるのは、まあ、地域創生であったり町おこしっていう領域なのかな。他にもあるとは思うんですけどね。だけどパイを広げられるマーケットっていう視点では地域創生町おこしっていうのはこれからだなって気はしますね、
うんうんうん。今までやってきた、まあ、日本のその町づくりって、まあ、古くは多分江戸時代 の, そのこう近隣のつながりがスタートだったり、まあ、そのまた前からなんでしょうけども、まあ、一番こう顕著なのはやっぱ戦後ですよね、うん、焼け野原になってからもう一回その日本を再復権しましょう復興しましょうっていうのが始まりで、各地で起きた流れがまあ今につながっているんじゃないかと思うんですけども、まあ、それにしても花村さんが行くところは各地じゃないですか。
はい、
京都、高知、どこそこの島みたいな、
島みたいな、はい、そうですね。
全部条件違いますよね。
違いますね。
あれどうなんですか。でもそれほどなんかこう違う条件でやるって、うん、同じパターンに収まらないじゃないですか。
いや、それがそれがまあ8年9年試行錯誤やってきて思うところは、私どもが関われるところで言うとある程度 その共通点にまとまってきたなと思いますね、うん。それは先ほど篠さんご指摘いただいたように経済的な活性化というところに絞ったからかもしれません、うんうんうんうん。そういう意味で言うと僕らやって今キーワードはこれ篠さんにお手伝いいただいているところですけど、地域商社というキーワードがあって、地域でまとまって自分たちがいいものを自分たち自ら売って利益を上げて自分たちが使いたいものに使うというこのサイクルがようやくまあ来たなというのは感じますね、
うん。いろんな地域で、ね、アンケートを取るとこの町に何が必要ですかと、ちょっと1位に出てくるのがですね、まあ、よくですよ、いろんなケースの中でコンビニが欲しいとか、
ああ、ありますね。
コンビニが欲しいとかね。で、あとはですね、なんだろうな、スポーツジムが欲しいってよく聞きますね。
よくあります、うん、
よくありますね。
ます、
あとなんだろうな、あとスーパーが欲しいとかもあるね。
あと、うん、ある町の子供たちとやった時はディズニーランド呼んでくれとか、
ね、うんうんうん、ああ、行けよみたいな、ね、
行けよ行ってくれみたいな。
そうで、まあ、結局それが来たらどうなるかって言ったらその、ね、外部の、ね、資本が入ってくるんで、
そうですね、う
ん、ちっちゃい店なくなるよっていう、
そうです、うん、
まあ、某ですね、大きなデパートが、町に入ってきて町が活性化したってそれはなくって、大体アーケードがボロボロっと崩れていくっていうのが、うん、大資本が登場してという流れですよね。まあ、そういうことも含めてですね、自前で商社を作って町を活性化していくっていうのは、これは次の日本人の選択肢なのかなっていう。
そうですね、次のステージに行くための、まあ、一つの暫定的な挑戦なのかなっていうふうに現場では感じてますが、うんうん、まあ、5年10年はこの形でこう戦っていくんではなく、まあ、生きていくっていうか、うんうんうん、チャレンジしていくっていうのは大いにありかなと。少しずつ成功事例も出てますし、うんうんうん、はい、
まあね、輸出ばかりじゃなくてその内需の国ですから日本は、はい、実は輸出入じゃないんで、そういう意味ではね、この活動この運動の、いろんな成功事例は日本を変えていくようなことにつながると、うん、いうことで後半ですね、さらに奥深く切り込んでいきますので、
はい、
よろしくお願いします。この後はアシスタントコーナーです。
はい、
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7.
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、改めましてこんにちは、アシスタントの吉村香織です。お久しぶりなんですよ ね、
今日
は
ね、
放送そうで、うん、今日はですね、熊本から素敵なゲストもう一方のゲスト、うん、来ていただいてますので、日本オーガニックレストラン協会のイベントの内容で今日は、はい、PR に来ていただいております、はい、村井ひろみさんです。よろしくお願いします、はい、
4回目になります。よろしくお願いします。
4回目だ。
そうなんです。なんかしょっちゅう来てますね
準レギュラ
ー今日はですね、はい、6月25日に、福岡市中央区天神3ビル2階でディーブルセミナールームを借りまして、キヨさんの出版イベントの告知にやってまいりました。
はい、
今回ですね、この1000円の参加費なんですけれども、うん、売り上げの方は熊本の復興支援に使ってくださいということでチャリティーイベントになりますので、はい、よろしくお願いします。今回のですねイベントなんですけど、行ってはいけない外食で、本には書けなかった裏話とかもですね当日会場でたくさん聞けると思いますので、うん、以前清さんの本を読まれた方はたくさん質問を持っておいでください、うん、
はい、
はい、あと定員が50名になってますので、はい、あと少しになってますので早くお申し込みください。お申し込みの方はですね、日本オーガニックレストランの、ホームページの方から入っていただいて、でこちらの6月25日のイベントを探してください。よろしくお願いします。
はい、キヨさんはねもうはい、この番組でもおなじみの方なんですけれども、オーガニックの、食事とか、あと家庭料理を進めてくださっているとか、まあ、そういうことで多分皆さんいろんな今までイベントした中でも結構参加の方がたくさんいらっしゃったからです ね、
そうですね、
はい、また今回もにぎわうイベントじゃないかなと思います、はい、でやっぱり今ちょっと外食が増えたりとかっていうのもあってるので、うん、いいんだけど そっちをちょっとやめた方がいいよとか、ちょっと裏話的な
そ、ね、
そこでしか聞こえ、はい、聞けないこととかもね、はい、お話ししてくださるみたいなの で、 で、ね、皆さんちゃんとメモと質問と、
ね、
持ってお出かけいただきたいなと思います、はい、もう一回ちょっと、はい、整理しますと、6月25日土曜日ですね、13時30分から15時30分まで、天神の書店リーブル2階のセミナールームで開催されます、参加費は1000円です。1000円ですが、こちら全部熊本の地震の募金、
チャリティー
に、はいはい、回していただける、はい、ということですので、まあ、参加して応援というのもありますね。
そうですね、
はいはい、ありがとうございます。じゃあ楽しみにしております。
はい、よろしくお願いします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7、
中盤戦でございます。
はい、
ゲストにですね、うん、まあプレゼントということでプレゼントコーナーなんですけどもはい、せっかくですので今日はひろみさんにも、
はい、
まあでもね今更ながらね花村さんにこのプレゼントはねえだろっていう、しかも同業者だしみたいなね感じはしていますけども、赤と青どちらがお好みでしょうか。
今日はじゃあ青で。
青です。
はい、
はい、赤と青どちらがお好みでしょうか。
じゃあ赤で。
あ、赤で、はい
はい
はい、はい、ということで、ゲストの方にはですね、私の、無料経営相談、うん、120分一本勝負と、スペシャル出張セミナー、120分一本勝負、うん、ということでやらせていただきますので、よろしくお願いします。つかいつもなんか いつも飲んでるからそれでいいかなって感じ。
いやいやいや、シラフの時にも
いやいやいや。で、ひろみさんの方はどうぞ、はい、出張をしてやりますんで、湯の前で
ぜひおいでください。
はい、 はい、で湯の前で、まあご商売やれてる方何人かぶわっとお寺で集めて、うんうん、ホワイトボード用意してくれたら僕やりますんで、
はい、
日頃のお礼も込めて、はい、よろしくお願いします、はい、
泊まり込みで、
はい、ということでこの、番組に出演していただけるゲストはですね、私の無料セミナーと無料経営相談のどちらかをプレゼントしますが、うん、それ嫌だなって方はどうぞお断りください。油っこい感じでね進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、後半戦でございます、リーダーズトークということで、引き続き、のち代表取締役、まちづくりディレクター、花村義信さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
娘さん可愛いですよね。
そうですね、可愛いですね。
可愛いですね。
聞いてくれてるかなこれ。ドッジボールやってます、
ね。あ、本当。パパラジオ出てるとかそんな感じですか。
嫁がなんか聞きたがってましたけど、嫁は畑行ってますね。
あ、畑もやってるんですか。
畑やってますね。はい、やって
ます。花村さんでもご出身は福岡の
飯塚っていう、
飯塚ですか。
はい、はい、炭鉱の町ですね。
うん、気合入ってますね、じゃあね。
気合入れられましたですね。ものすごい入れられましたですね。親父にですね。
あ、お父さんにね、
はい、
でお父さんも気合入ってる感じの方ですか。
気合入ってますけど、もう今なんか楽隠居でゴルフと居酒屋ばっかり行ってます。言っていいのかな。
いいのかな。ご商売をやられ、もともとご商売やれた。
そうですね、うん、親父は商売をやってますね、うんうん、はい、
ことはやっぱり経営者の家系にこう生まれて、はい、商売こう魂が入ってきたという感じですか。
いや本当はなんかこう毎日金勘定してあるなしみたいな世界絶対嫌だなと思ったんですけどね、うんうん、うちの親父はなんでしょう、建築系やってるんですけど、はい、一回まかり間違って弁当やったんですよ、 おふくろと。
お
これが流行んなくてですね、仕出しをタクシーの後ろに乗っけて生かすみたいな、玄関無視みたいな。これで毎日
入りや
ったんですよ。ほんと勘弁してくれって感じで。
あれなんでそういうことをね、うん、パッとこう思いついてやるんでしょうね。
なんか何にもやることなかったんでしょうね。
あ、そうか、そうなった、はい。まあでも今またこういろんな紆余曲折ありつつも、まあ、
戻って、うん、で今会社がもう30年ぐらいやってるのかな、うん、すごいですね、うんうん、すごいですね、
レジェンドですね、地域のレジェンドになりつつ。
商売は福岡でやってるんですけどね、飯塚じゃなくて、は
い、なるほど、
はい、はい、
ということで、まあそんなご家庭で、育って、まあ、今や西日本を代表する街になった。もう僕はこの方の、まあ、大尊敬してましてね、こんな男っぷりのいいやつはいないなと。で大体0時過ぎるとですね、酒のペースがピッチがありまして、2時頃から涙がこぼれ始めて、3時頃からはですね、抱き合って大泣きするっていうのが大体我々のパターン
相場ですね、はい、
まあ、ちなみにです、一昨日ですね、西村淳というとこと僕も飲んでましたが、いやちょっともう今日限界だからって、どうしたの、いや昨日4時までね花ちゃんと飲んじゃって、
そうですね、
4時かよみたいな、
カラオケを
ですね、
カラオケを2人で歌うって。
すいません
、暑苦しいんですよ、汗が出ます。
このくらいの部屋ですよね。
これ嫁さん聞いてなくてよかったです
よ。なんだ帰ってこなかったらカラオケだったのかって、
ちゃんと言うんですけど、
しかも40過ぎてみたいなね、
はい、
すみません。はい、引き続きですけれども、まちづくりのね、まあ、これからってことで、まあ、考えていきたいと思いますが、まあなんとかしてね、その町をなんとかしたいという思いの中に経済があると。ただ今日本のね、もろもろのこう考え方っていうのは、経済があって町がある、経済があって社会があるということが、まあ、に覆われてる状態がこうあると思うんですね、はい、でも本来は町、社会があって経済があるはずなんですよね。でそこでとはいえ、その町自体にお金がない、疲弊しているというところにバサッと切り込んで、今ねビジネス開発、まちづくりの問題、地域活性化を進めようとしていますけれども、花村さん的にはどうです、はい、これからの日本のまちづくりの方向性ってどうなると思います。
またこれすごいテーマでですね、まあ、本当個人的な見解なんですけど、今やっぱりそのさっき出た地域商社っていうキーワードであったり、観光でいうと DMO っていうその、切り口が出てきてるんです、まあ、要は自分たちで街を経済的にも経営していこうっていう流れがあっていて、そこは僕は一つそのこれからのキーワードになるかなと思います。つまり経済活動を自分たちが自主的にやって、自分たちで提案をして、自分たちでちゃんと儲かるっていう、この流れを に切り替えていく、
うん、
今まではその受け身でまあいただいていた立場が地域が逆に地域そのものが打って出る攻めていくっていうフェーズに変わっていくのかなという気はしてますね。
あの中央のね大きな会社が登場してこうしませんかあしませんかってことでそこから吸い上げてまた都会で売ったりあちこちにこう、うん、巨大なメディアを使って売り込むと、で結局一番おいしい思いするのはそちらでしょって、うん、で汗水垂らした現場の人たちは何もおいしくないと、うん、いうようなことが、まあ、これまでの流れですよね。
いやそうですね、僕が、まあ、この分野でやったのが12年前で12年前かな栃木のとある農家さんに出会って日本全国回る中で、農家は疲弊していると言うんですけども、その農家のおじさんが言ったのはいや花村違うんだと、みんな点滴欲しさに点滴なんとかもらいながら生き抜こうとしてその点滴を外して自分たちで考えて叩こうとしてないだけなんだっておっしゃったのがすごく僕が印象深くて、うんですね、そこら辺も一つの原点というか気づきですよね、
うんうん、すると今言われている6次産業ですよ、
はい、
1次産業2次産業3次産業かけても足しても6になるよね、うんうん、ということで、生産者加工業者でマーケティングまで一括してやりましょうということを、まあ、国も推進していますけれども、うん、なかなか実現しない。
そうですね、
うん、今まで田んぼで汗かいてた、うん、父ちゃんが東京のデパートで売りますかって、うん、売れませんよね、うん、これどうすればいいんですか。ここは
これですね、あの答えはいろいろあると思うんですね。で僕らが今やっているのはやっぱりその例えば地域商社って語るぐらいであったら当然経営計画事業計画を描いて1年2年売れなくても戦えるっていう環境整備をした上で売りに行ったりものづくりをしたりっていうことが非常にまあ重要だなと感じてるんですね。逆に言うと僕らも6次化って関わってきて、高知でも NPO で僕入ってやってるんですけど、まあ、単なる商品企画で終わるんですよね、
うん、
パッケージ作ってデザイン作って催事に行って終わりと、うん、売れましたか売れました15万、うん、だけど人件いくらですか18万いやよくある話ですこれ。だからそういうことはもうやめた方がいいんじゃないかなっていうのは、うん、あの現場へって感じます。
旅行ですよね。
まあ旅行ですよね
3万使った旅行3万で旅行行ったからよかったかなみたいな、
うん、そのやってらっしゃる方は本気なんですよ、うん、ただそのサポートしてる人たちがそのノリではないですけど結果的にそうしてしまってるっていうのがあるでしょうね、
うん
う
ん
と思います。やってらっしゃる方はマジでやってるんですよ、
うん、だからまあ催事っていうのは仕掛けだから、うん、なんか仕組みを用意した上で仕掛けを作らないとダメですよね。
おっしゃる通りですね、うん、
僕は東京のいろんなお店とかとこうタイアップしてますけど、あの大きなイベントを東京でバーンとやるよりも今九州のいいと言われる商材を居酒屋持ってってその対象にこれいいんだよって、これいいねじゃあうち使いますわってことで月に何十本かオーダーが入る方がよっぽどこう持続可能性が高まると思うんですけど。
いやまさしくそうだと思います。その新郎先生にも関わっていただいているとある漁師村の方々のプロジェクトでいうと、またパートナーの方が回転寿司屋さんにしっかりと提案してくださって週2回出荷1回10万、まあ、これで1000万ぐらい売り上げにつく流れになってますけれども、それでうまくいくかっていうと、まあ、今日天気が悪いんで魚取れませんでしたとか、うん、いやあるわけですよね、
まあ、ありますよね。
でその時にじゃあどういうまた体制を整えていくかっていうのを繰り返しなんで、うん、まあ、計画立ててその通りにいかないんですけど、でも計画さえあれば、うん、うまくいかなかったらこうしようああしようっていう風になっていくわけですね。まあ、今までのやり方っていうのは1回ダメになったらもうダメじゃんとか売れなかったら終わりだねみたいなところをもうちょっと粘り強く戦っていくための経営戦略であったり事業計画があった方が戦えるなっていうのは非常に感じますね現在。
なんかあのむやみやたらにわーって突っ込んでいくみたいなねよくありますよね。
戦闘で終わるみたいな局地戦で終わるみたいな
戦術も戦略もないっていう子供のサッカーですね。
やっぱそこら辺軍師が必要かなっていうところですね、
はい、で勝った時にはアモーレって言いながらね。
そうですそうです
なんじゃそりゃ
皆さんと一緒にですね
皆さんと一緒に
愛を重ねるってですね、うん、
まあでもね町づくりの、町おこしの、そういったこう外部から仕掛けていくとで活性化されてじゃあやろうってなった時に、まあ、一時的にはいますよね。それにこう火がつく人たちが。
そうですね。
とはいえ年代が高いような気がするんですよ。
あ、おっしゃる通りですね、うん、
で僕らもだから東京からねパッと九州にこう一旦戻りましたよと、もう40過ぎてます、50手前ですよと、もう東京じゃおっちゃんもおっちゃんやなと思ったら、地方に帰ってくると40代はタラちゃんですからね。
あ
カツオ君までいかないっていう、
カツオ君までいかないか、その表現は新しいいやおっしゃるとおりで、尊敬する地域に逆にいて柱となってやってらっしゃる方が何人もいるんですけど、やっぱ50代とかですよね、逃げないですね、逃げない、迷わない、僕41位におかげさまになりましたけど、40代もうちょっと頑張ったらいいなと思いますね。
いるんですよね、
いらっしゃいます。
30代とか全然見ない感じしますけど、あれもいるんですよ。
いますいますいますいます、
で出てこない感じ、
出てこないですね。
あ、なんでしょうね。
地域ってやっぱり年上の方が強いですもんね、だから逆らえないですよね、僕も田舎もそうですけど、やっぱ気使うんでしょうね、20代、まあ、30代40代気使いますよ、やっぱ50代の、僕は新郎さんに気使ってますよ。
あ、そうなの
嘘です
使ってないでしょ
使ってないです地域はあります、そういうのね、やっぱあります。
だってね、80代の長老
います、
一応面通ししとこうみたいな、なんかね、ここ通過しないと次行かないですよね。
いや、面白いです、はい、
で元老院みたいになっちゃってね、
なってますね
で70代の父ちゃんたちが大体物事決定機関ですよね、
という地域もありますよね、大いに、
で60代が企画を練って50代40代下っ端みたいな、
そうですね、
だからこうね、田舎から都会からね田舎に戻ったりすると結構楽しいよって、僕逆になんかもう一回なんかゼロからスタートできるから楽しいよって言いたいですよね。それは多分わからない。でもさヒエラルキーの問題が出てくるね。
そうでしょうね。あとは僕も東京大阪福岡と仕事してきて、やっぱりその東京大阪とか大都市圏ってパターンがしっかりしてるじゃないですか、仕事の仕方とか付き合い方と遊び方、あのパターンをやめてもう一回ゼロ一でやるっていうのはめんどくさいですよね、やっぱり。めんどくさいってのもあるんじゃないですかね、
昔ね、その前田明とかね、まあ、格闘技のまた話戻りますけども、
はい、
が韓国行っても居場所はない、大阪出身ですけど大阪行っても居場所はない、どこに行っても居場所がない感じで僕らはずっと生きてきたんだって、彼らの在日ですから、在日での人たちってのはそういうスタンスなんだよってことをまあ雑誌で言ってたんですね。でそれでね、まあ僕は在日じゃないですけども、九州から東京行ってこう旅してってなるとなんか分かるんですよ、後から来たなみたいな、その扱いって日本人の田舎人的 なんかこう扱いって、でこれやっぱりね独特なのかなっていう気もちょっとするんですけどね。
そうですね、僕もその福岡の出身でありながらメインで仕事やったのは東京大阪じゃないですか、帰ってきて多分これ福岡の方も聞いてると思うんですけど、そんなに暖かくはないですねお前一回外出てんだろみたいな、もう一回ゼロからやり直せみたいな、まあ良かったですけど、そうありますよね。
そうそうそう、だから僕も大分パッと行った時になんか都会ぶっちゃってさとか言われて、いや都会ぶってねえよって、別にもう30年いるんだからもう習慣でしょっていう、まあでもそこをもう突破しないと次に行けないですよね
と思いますし、いや僕は逆に突破しなかったのが良かったかな。
そうそう、
僕人材系をやるか地域系やるか迷ったんですけど、まあ地域系に逆に人材系突破せずに地域系で行ってどうなのかなと思ったら、やっぱこっちが僕の土俵だったっていうのは、まあここ 2,3 年ですけどね、なんか最近本ありますよね、まあ、頑張るなみたいな、まあ、どっちがいいのか分かんないですけどね、
まあ、頑張る必要はあると思うんですけど、まあ、戦略ですよね。
あ、そうですね、
あえて、負ける相手と戦う必要はなくて、勝ち目のあるところでエリアで戦うっていう方が、まあ、成功率高いんだろうなと。
それは、ね、あると思いますね、
はい。まあ、そんなことでですね、3時にそろそろなってきましたんで、なってねえよって感じ時間が足りない、もっと 話をしたかったんですけども、この後は戦略会議室ブレイクスルーのコーナーです。
You are listening to Community Radio 10G Comité
77.7 TBC 会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、 略会議室ブレイクスルーのコーナーです。このコーナーでではですね、ゲストに、来てくださった方のビジネスに関する疑問とか質問とかを、新郎に質問してもらうコーナーです。
はい、はい、質問するだけで僕答えません。そうそうそう、
質問して、質問してそれを切り返すという、うん、はい、はい、コーナーです。
うわ怖いな花村さん。はい、はい、お願いします。
何でもよろしいですか、
ね、はいですよ。あの男女関係の揉め事とか言ってください、ね、
それはあのこの終わった後に。いや揉めてません。あのですね、あの、はい、地域、まあ、地方創生やってたり人材系やってても必ずですね課題としてぶち当たるのは事業承継ですね、はい、2代目3代目どうつないでいくかっていうのは非常にこう難しいテーマで、うん、なかなかこれを解決クリアしたっていう話は聞かないんですけど、この点こうズバッとですね新野先生だったらここが大事じゃないかとかっていうのを教えていただきたいんですけれども、
事業承継って、まあ、僕はまあ、ね、比較的専門的にこうやらせてもらって、いるんですけども、これはあの町づくりの団体としての事業承継という意味、それとも企業という意味ですか。
町づくりでいうと中小企業、よって企業ですね。
企業ですね、はいはい。事業承継って形はいくつかありますよね。一番オーソドックスなのは自分の子どもたちについていく。でその次が自分の子どもたちに適当な人材がいないとであれば社内の力を持っている若手に、継いでいく。でさらには、それも、適当な人材いないとなった場合、みんなにどうしようかっていうと、みんなで話し合って、じゃあ社長の持っている株をみんなで買うから、この会社をみんなでお金出し合ってやろうねと、これマネジメントバイアウト MBO ってやつですねをやったりとか、さらにはこの会社をどこかに身売りしちゃおう、あのこれはもう買収ですね、 M&A ってやつですね、うん、というふうに分かれてきますけど、やっぱり一番いいのはですね、その最初に説明した子どもたちに継ぐか、社内の幹部に継いでもらうか、どちらかが一番いいと僕は思ってます。っていうのはアメリカ的な手法の、まあ、資本主義経済のルールの中で処理をするんじゃなくて、やっぱ魂を継がなきゃならない。で事業承継ってね、株式とかお金の問題ってもちろんあるんですけど、そこじゃないんですよね。どうやったらその創業の魂、これまでやってきた歴史、そういったものの、その言葉では説明のできない感覚を告げるのかっていうと、やっぱり一緒に働いた人、または、親父の、と一緒に飯を食って、まあ、袋がね、あの先代の場合もありますけども、飯を食う、その食卓の中での会話、こういったものがですね、魂のこうつぶつぶになってつながっていくんですね。で、まあ、ある会社で、4代目さんの事業承継を、プロデュースさせてもらった時に、結局事業コンセプトをどうするかってところにぶち当たるんですね。それまではずっとなんとなくやってきたけども、ぼんやりしてたと。でなんとなく存在感があるけども、言語にできてないと。で事業コンセプトを作り直しましょうっていうところで、なかなか出ない。で企業理念作りました。で経営理念も作りました。そして戦略も考えました。コンセプト出てきません。何度も何度もその人の歴史を紐解くんですよ。ずっと紐解いていって、僕が言ったのはその全く今の話と同じです。食卓でどんな会話してましたかって。要するに最初さっきね、そのお父さんとの話聞きましたけども、食卓でじいちゃん先々代で、父ちゃん先代で、母ちゃん経理担当が毎日のように飯を食いながら何をの話をしてるか、これ会社経営の話しかしてないんですよ。
そうですね。
だから実は2代目よりも3代目、3代目よりも4代目、4よりも5、5よりも10、10よりも15って台数が増えていった方が、実は帝王学がレベルが上がっていってるんですね。これ間違いなくね、雰囲気違うんですよ。言ってることが違うんですよ。それはね、家庭の中の食卓で会話されてます。そこをどんな会話してたのっていうふうにずっと掘り起こしていったら、そういえばじいちゃんが昔懐かしい、心がホッとするような、そんな味を作りたいんだって言ってたあの言葉が多分ずっと源流ですねと。そう、会社の目的ですよ、それがって。事業コンセプトにもう一回置きましょうって、それをバーンと表に出して、いろんな味噌醤油とか作り始めた。すると、まあ、もう一回軌道に乗り始めるというですね。だから、一番僕は家庭が一番、家庭から継ぐのが一番いいと思っています。
ありがとうございます。なんか嫁さん聞いてますか。食卓の会話大事ですね。
大事ですね。大事ですね。っていうのは、最初に僕気がついたのは、うちの親父職人ですよ。お袋だって、まあ、田舎から出てきてパートタイマーみたいな、その会話の中に会社経営はないですよ。んなことやっちゃダメ、あれしちゃダメ、これしちゃダメ。 で、学校出たらいいとこ出て、公務員になれとか、ああいう話ですよね、学校の先生になれとか、そんなことやったら何が楽しいんだって、なんか僕一人で大人みたいな抵抗をしてたんですけど、多分町のお町の経営者の息子たち娘たちは違ったスタンスだなっていうふうになんかずっと感じたんですよね。だから僕はなんとなくだからそこにこう傾聴してたというか、の結果、まあ、それがちょっとこう家庭の会話によって経済の土台がこう変わっていくというか、まあ、すごく感じますね。
いやすごい腑に落ちるというか、うん、応用できるというか、うんうん、お話をお伺いできたなと思います、うんうんうん、
もちろんその、ね、息子娘さんいないとかいうケースもあるし、息子娘がいやあと継ぎたくないなんてケースもよくありますけども、まあ、そうなれば次の社長が一番一緒にこう汗を流した、幹部とよくよく酒を飲んで組み交わして一緒に飯食って何度も何度も何度もすり合わせた結果これだよねっていうところに行くと、まあ食卓まではいかないけども、そのそれに近い状態になりますから、やっぱり一緒に釜の飯を食うのは大事だと思いますね。
そういうことですね。それはつまり地域おこし街づくりにおいても同様で、やっぱり物事が決まるって、うん、酒飲んでおじちゃんたちが怒り出すとかね、シャブ台ひっくり返す、胸ぐらつかまれるとか、でもその後にやっぱりまとまっていくプロセスがやっぱりあるので、今のお話をお伺いして、そういう会話の仕方っていうのは一つ街づくりの根幹になるなっていうのをすごい感じました。
そうですね。今の若者たちが酒を飲まないってよく言うじゃないですか、
はい、
で、上司たちに誘われた酒にこう行かないと、これね、多分これから日本の経済の5年後10年後にものすごい影響出ますよ、
うん、
分離しますよ完全に上下が、うん、で彼らは横つながりすごい大事にします。でも5時でパチッとタイムカード切って、うん、ブラック企業は残業させるからとか言って辞めるわけですね、うん、でもね多くの人がそこに向かってるってことは逆にそこに隙間があります、うんうん、ぜひ若い子たち上司捕まえて飲み行きましょう、社長たまには連れてってよって、その子は多分飲みます。
なるほど。恐れずにこちらも誘うことですね。
そうですね、結構断られるんですけどね、ということですね、いい時間になってきましたね。かかってますかね。はい、ということで、最後にですね、
はい、
花村さんにお聞きしたいと思います、
はいはい、
あなたのビジネスの社会的使命ミッションは一体何でしょうか。
社会的ミッション難しいですけど、僕は野球でいうとこう先発ではないなと、中継ぎかなっていう気がしていて、クロージングのタイミングで街づくり街おこし変わるような気がしてるんで、うんうん、そこまできっちりつないでいくっていうのは、うんうん、責任としてやり遂げたいなとは思ってます、うんうんうん、はい、
これね、変革は誰が作るのかっていうのは重要なことですね、うん、日本の変革はですねほとんどが黒船なんですね。
あ、
外からの外圧なんですね。であり地元のわけのわからない若者たちなんですよ。変えようって、あとは年食ったらねよそ者でもない、若者でもない、残ったらバカ者ですから、うん、僕らのバカ者としてですね引き続きいろんな地域を掘り起こして、
はい、バカ者に異論はございません。
お宝探しの地域おこし引き続き一緒に、やっていきたいと思います。ご協力させてください。
ぜひともお願いいたします、
はいはい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
次回ですね6月の26日でございます。こちらも有名な町おこしですね、うん、聖地中津唐揚げ食ったことあります？
あります、
はいはい、中津唐揚げ協会のマジ会長が天神に、登場です。はい、ということでよろしくお願いします。いや楽しかったね、
うん、楽しかった。
一言どうぞ。
すごくね実は花村さんお堅い方なのかなってちょっと不安だったんですけど全然
ちゃんと真剣にやってます。
すごく楽しい1時間でした。ありがとうございました。ひろみさんもまた熊本から来ていただいて、はい、ありがとうございました。
いやこちらこそありがとうございました、
はい、ありがとうございました。じゃあキヨさんの方のイベントもぜひお越しください、
はい、
本日もありがとうございました。素敵な日曜日をお過ごしください。